7ページ、市からのお願い、ゴミの分別にご協力を。市では、ゴミの分別を徹底することにより、排出されるゴミの減量化と再資源化、リサイクルを目指しています。ゴミの出し方について、特に注意していただきたいポイントをいくつかご案内します。プラ容器、プラマークのあるもの、例、ペットボトルのキャップ、皿型トレイ、レジ袋など、ゴミに出す際の注意点、中身を使い切り、洗って水気を切る、汚れが残っているプラ容器は不燃ゴミとして出す、袋を二重にせず、中身が見える状態で出す。ペットボトル、ペットボトルマークのあるもの、ゴミを出す際の注意点、中身を使い切る、キャップを取りラベルを剥がす、洗って水気を切って潰す。なお、油、ソース、洗剤、シャンプーが入っていたペットボトルは、汚れをきれいに落とせばプラ容器、汚れが残っている場合は不燃ゴミの扱いとなります。可燃ゴミ、再資源化ができない紙くずや生ゴミなど、例、生ゴミ、紙くず、天然素材の衣類、可燃ゴミ袋に入る木製製品など、ゴミを出す際の注意点、生ゴミは水分が多いため、ぎゅっと一絞りする。可燃ゴミの中にレジ袋やビニール製品を混ぜない。不燃ゴミ、資源物や可燃ゴミに当たらず、不燃ゴミの袋に入り、袋の口が縛れるもの。例、比較、ゴム製品、CD、陶器、ガラス、プラスチック製の玩具やハンガーなど、ゴミを出す際の注意点、袋を二重にせず、中身が見える状態で出す。プラ容器やペットボトルなどは洗って分別し、資源物に。今回ご案内したゴミ分別の種類以外にも、資源物、瓶、古紙、古布、空き缶、粗大ゴミ、有害ゴミなどの分別がありますので、詳しくは上層広域圏家庭ゴミ分別の手引きや市ホームページを参照の上、ルールを守ってゴミを出してください。問い合わせ先、八原庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線3304。放置自転車をなくそう。放置自転車は交通の妨げに。自転車の路上駐輪、放置は歩行者の通行や災害時の避難や救助活動の妨げとなるばかりでなく、盗難被害に遭いやすくなりますので、絶対にしないでください。放置が確認されれば撤去も。車両放置整理区域に指定している未来平駅前周辺及び小木野駅前周辺に放置された自転車などには、警告札を取り付け移動を促しますが、放置されたことが確認できれば撤去を行います。駐輪場を利用しましょう。撤去した自転車などは、市役所に60日間保管し、所有者に引き取りに来ていただきます。引き取りの際には、1500円の保管料がかかり、調書の提出なども必要になります。自転車などは、公道上に放置せずに、お近くの駐輪場をご利用ください。問い合わせ先、八原庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線3301。伝えます。障害のこと。障害者支援コラム。ボリューム7。4月2日日曜から8日土曜は、発達障害啓発週間。さて、4月号では、精神障害、特にその中でも自閉症などの発達障害を中心にご紹介します。というのも、毎年4月2日は、世界自閉症啓発デーで、4月2日日曜から8日土曜は、発達障害啓発週間なのです。発達障害は医学的には脳機能障害の一種で、大きく次の3つに分類されます。1つ目は自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害。2つ目は注意欠如多動性障害 ADHD、 そして3つ目が学習障害 LD です。それぞれの特徴が少しずつ重なり合っている場合も多いようです。発達障害の人は、他の人とコミュニケーションを取ったり、 暗黙のルールを守ったり、集中、関心を保ったり、ミスや抜け漏れなく社会生活を送ったりすることに困難を感じる場合があります。そのため自分勝手、変わった人というレッテルを貼られてしまうこともあるようです。また精神障害で最も多いのが統合失調症です。統合失調症には陽性症状と陰性症状があります。陽性症状は幻覚や妄想などの目立った症状で、周りの出来事に敏感になったり、不安や緊張を強く感じたりします。対照的に陰性症状は自閉、社会的引きこもりや感情の平板化などの目立たない症状であり、周りからはダラダラしているように見られることがあるかもしれません。精神障害、発達障害含むはやはり一見してわかる障害ではないため、認識不足により様々な誤解を生んでしまうことがあります。周りの人がその人の特性をよく理解し、ゆとりの気持ちで接する、見守ることが重要です。問い合わせ先、稲庁舎社会福祉課、電話 58-2111 内線4102。